今日はローマ人への手紙第3章21節から31節です。このところでは神の義が語られてあります。21節を見ますと、律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたという言葉が出てきます。神の義が示された。神様ご自身は義なる方であるわけです。この義というのは正しいという意味であるわけです。じゃあ私たち自身はどうなんだろうか。正しい時もあるかもしれませんけれども、また悪いことを行ってしまう。特に重要なことは、神様に対して自分自身がどのようなものであるかということです。ユダヤ人はこの律法を重んじてきました。しかし律法は私たちを正しくするというものではなくて、むしろ私たちがこの正しいものではないということを示すものであったということです。ですから、もし律法だけで私たちが義となることが可能であるならば、おそらく新約聖書はいらなかったと思いますし、イエス・キリストが私たちのところに来る必要はなかった。しかし、律法と預言者たちの書によって明かしされてとあるのは、一つは先ほど言ったように律法によって私たちは決して完全に正しいものであるとは言えないということです。そして預言者とは何か。これは預言の書であり、実は救い主が来られるということを私たちに語っているわけです。ですから、この2つによって実は神の義が示された。どのようにして、じゃあ神の義が私たちに示されているのか。それはその次に出てくる22節にイエス・キリストを信じることによってとあるわけです。私たちは神の前には正しいものではない、全く義なるものとは言えない。じゃあどうやって私たちは義なるものとなることができるのか。その回答がイエス・キリストを信じることによってとあるわけです。そしてこれはその22節の終わりの方に出てくる、この信じるすべての人に与えられる神の義です。私たち自身は正しくはない、しかし神様はこの義を与えてくださる。それは人間の義ではなくて神の義が与えられる。それは信じるすべての人にとあるわけです。ですから条件は何か、ただ一つだけです。信じる。そのことによって私たちに神の義が与えられる。そしてそこには差別はありません。もうそれは人種の差別とか、どのような境遇で生まれたのか、どういう人なのか、全くそういう差別はないということです。信じるならばどんな人にも与えられる。イエス様は二人の強盗と共に十字架につけられたという場面があるわけですけれども、しかし一人の強盗は最初は罵っていたけれども、しかし最後には彼はもう悔い改めて、そして自分はこのパラダイス天国に行く価値はない、私を覚えてください。そしたらなんとイエス様は、あなたは私と共にパラダイスにいるのであると宣言されたということです。すなわち、あの極限の状況にあった強盗をもただ信じる、その信仰によって彼もパラダイスにいるものとしてくださった。それがこの与えられる神の義ということであるわけです。ですからなおさら神様は私たちをこの神の義を与えるものとしてくださる。聖書の他の箇所を見るならば、このキリストを着なさいという言葉があるわけですけれども、まさにそれはこの神の義によって私たちが覆われる 包み隠されるということであるわけです。この神の義、そしてこのイエス・キリストによって私たちは神の前に義と認められることができる。24節を見ると、この神の恵みによりとあるわけです。神の恵みというのは何か。それは与えられる、受ける資格がないのに与えられるというのが恵みであるわけです。ですからヨハネの3章16節に、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛されたという言葉があります。この賜うというのがまさに恵みであるわけです。神様は私たちに救いをプレゼントとして与えてくださった。決して私たちが与えられる救いっていうのは報酬ではないということです。残念ながら私たちは自分の力で自分を神の前に立たせて義とすることはできないということです。それはもうアブラハムの時からまさに神様は恵みとしてこの神の義を与えてくださった。それはもう縁もゆかりもなかった私たちのような、東の果てに住むようなこのような私たちにも、神様はご自分の義を私たちに与えてくださったということです。そしてこれは24節を見ると、キリストイエスによる贖いを通してという言葉が出てきます。贖うというのはこの代価を払うということです。まあ私たちも何かを買うときにはお金を払えます。じゃあイエス・キリストによる贖いとは何なのか。それは25節に出てくる血によるなだめの捧げ物ということです。血によるなだめの捧げ物、それはまさに十字架に貼り付けにされて肉を裂き血を流される、それを公に示された。公にするっていうことはもうすべての人の前にもう明らかにされた。イエス・キリストの十字架はもうまさに恥と悩みともう痛みのもう苦しみの絶頂であった。それが血によるなだめの捧げ物として公にされたということです。それはすなわち私たちがそうされなければならなかった。私たちはこの世におぎゃーと生まれて今日に至るまで果たしてどれだけ失敗してきて罪を犯してきただろうか。ですからそのような私たちが神様の前に出た時に、私は正しいものですと主張することはできないと思います。おそらく私たちの行ってきた数々の失敗や過ち、そしてまた自分が気がついていないところで犯していることもあるかもしれません。もうまさにそれらのことが全て神様の前に明らかにされるならば、もう私たちは言い逃れはできないと思います。ひょっとしたらもう八つ裂きにされても足りないぐらいの罪を私たちは犯したかもしれない。しかしこれら一切を神様はイエス・キリストによる贖いを通して、そして24節には値なしに、もうその代価を私たちがもう払う必要がないようにして義と認められたということです。ですから私たちの罪は 100% もう神様がイエス・キリストの十字架によって私たちを許してくださった。ですから私たちに対する失敗、過ち、罪、それに対する神の怒りは私たちの上に落とされたのではなくて、この御子、すなわち神の一人子、一つも罪を犯してない方の上に神の怒りが落とされた。それをイエス様は全部受け止めてくださったということであるわけです。それによって自分の罪が許された。 それを私たちが信じる、認めるということであるわけです。それが私たちに対するこの神の義ということです。この計り知れない神様の愛、そしてまた義によって私たちは罪が許された。26節を見るならば、ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。神様はこの十字架によって私たちにこの罪の許し、贖い、義とされることを示してくださったということであるわけです。まあ、私たちはこの救いに預かりました。しかしまだ救われてない多くの人たちがおられるということがもう実際のことであるわけです。それは25節の終わりを見ると、神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのですという言葉が出てきます。この神は忍耐をもってとあるわけですけれども、神様は実は今忍耐しておられる。ある方はなんで神様はすぐに裁かれないんだろうか。そしてこのキリストの再臨、なぜ2000年前に弟子たちに約束されてどうして遅れているんだろうか。そういうことを私たちは思うことがあるかもしれません。実はその答えはペテロの第二の手紙の第二ペテロの3章の9節のところに、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。なぜまだこの終わりの時が来ていないのか。神は忍耐しておられる。そしてすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ですから神様の願いは、一人でもあの十字架にかけられてイエス様に私を覚えてくださいと言ったような、あの一人の強盗のように悔い改めてイエス様の前に出てくる、そのことを忍耐して待っておられるということであるわけです。私たちはこの神の忍耐を覚えるものでありたい。いや、自分自身にこの同じ忍耐、同じ愛をいただいて、私たちはこのイエス様の愛、十字架の上で許してくださった、その愛を私たちは自分の心の中にいただいて、そしてまだこのイエス様の十字架の愛が分かっていない、そういう人たちに、先に救われた私たちが証しをし、そしてまた伝えていく、そういうものとさせていただきたいと思います。